技術、業界裏話など他では聞けないマル秘情報てんこ盛り、ドローンチャンネルボリューム2、略してドロ2。この番組はドローンビレッジの提供でお送りします。
さあ今週も始まりましたドロ2です。今週はですね、というか今週もですかね、ドローンビレッジのこちら水戸、ね、空工房さん、こちらの方にお邪魔しております。今日のお客さんはですね、こちらの方で知り合いました、空工房の方でね知り合いました、石井さん、ね、石井さんです。あと
益子さん
なかなかね私名前覚えられない。でもじゃあね、こちらの代表者社長の広瀬さんで、私荒木と4人でお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というかね、珍しいメンツですね、このメンツは。
今日はね、益子さんの会期バイデン
なん
だけど、
会期益子さんどうしたんですか。
目のね、
もう始めないしよろしいです。
あ、目を
端っこも飛ばすのに見えないと。
それは困るわ。
うん、これはね、まあ、致命的なんで。
それそうだ。
白内障を治してきたという。
はいはいはい。
痛かったか痛かないかさっきそういう話をしてたんだけど、盛り上がってたんだけど、痛くなかった。
痛いもんなんですか。いや、人によって違うん
だ。あ、痛い人もいるって。
あ、あそう。白内障のそのなってる時には痛い。
いや、そうじゃない。
治療じゃない。治療。
もう手術してる時も、麻酔かけても直射麻酔かけても痛い人は痛いと。
あ、まあ、結局。ビデオじゃなくてドローンでいうセンサー、目のセンサーですから大事ですよね。
そうですよね。う
ん、まあ、絞りもあるし、オートフォーカスもあるし、
オートフォーカス、ホワイトバランスもあるしね。
そうそう、ホワイトバランスもあるし。
そうだ
だからこれはね、大変なものなんですよ。で、それがね、今やその痛くなくてできちゃうと。1日入院で帰ってくるという。
あ、1日住んじゃう。手術
時間15分。
マジですか。あらららららら。
その後が大変らしいんだ。
あ、その後
が4時間
一番面倒くさいのは、ええ、あの殺菌の用の点眼を、
あ、目の方にね、
うん、
修理後のメンテナンス
ですね。メンテナンスがね、慣らし運転が最初必要なんですね。オイル交換とか。オイル交換じゃねえか。
そういうか。あ、でもいや、そのほら消毒するっていう意味と、その患部をね、はい、早く治すためのその点眼をするっていうのはね、うんうん、もうきっちり決められてるらしいですね。
目はそうだよね。一番重要なセンサーの一つですもんね、人間にとってはね。
いや、そのセンサーといえば日本のセンサーはやっぱりすごいんでね。どこまで行ってもやっぱりパナソニック、それからソニーのセンサーは、はいはい、いつでも世界的なその優位性を持ってるってこと で、
まあそうですね、
今そのドローンの話をする以前の問題で、うん、ね、うん、その今の目の人間の目であるその目と同じ。
そうですね、
大変なもんですね。
確かにね、うん、我々飛ばす上でね、目もそうですけどね、うん、モーター焼けてねえかなって言うもありますからね。
目だ、緑内障と白内障全然違うんでしょ。
緑内障っていうのは網膜、
網膜、
網膜の方です。
それは治せないんだよね、
うん、これは治っちゃうと。
あ、ダメなんです
か。失明です。
緑内障は
失明。
緑内障は曇った濁った水晶体取っちゃう、
うん、そうですよね。
人工レンズ、
はいはい、いや実は益子さんが言った先生なんです。先生は誰先生か分かりませんけど、
ええ、
そこの先生にラジコンを教えたのは俺なんです。大先生ね。
え、ちょっと待ってください。今の話変でしょ。え、益子さんの先生は知らないけど俺が教えたって、それじゃ分かんないじゃん。
いやいや、大先生、
大先生
一番偉い、まあ、いわゆるその病院の社
長、ね、ああ、頭ね、
うん、大じゃなくて K です。
え、
K だ、 K です。おー、ラジコン教えた。あ、何、ラジコン仲間の。
いや、俺の友達が、その眼科の先生、大先生がラジコンを覚えたいって言うんで教えてくれって言われて、
はいはい、
今からそうね、ずいぶん前だね。で、俺その頃はメガネしてなかった、
ええ、
乱視がひどくて、乱視ってね、夜ダメなんですよ。前の信号で止まった時に前のナンバーが読めないぐらいの、昼間なんでもないの、夜になるとね、
それ瞳孔が縛れば、
そういくつもその
いくつも見えちゃう、
うん、そうそう、残像とそれが出てきて、
うんうんうん、
でどれが本物か分かんない。ということはラジコン飛ばすでしょ。一番困るのは着陸体勢に入った。
ああ、なるほどね。
でね、そこの時は飛ばしていた場所がシビアで、うん、竹藪があって川から入ってきて、竹藪のちょうどベストポジションをと抜けてくるんだけど、
うん、
その時にね、4機も5機も変態で来れたら困る。どれか
俺のどれだと。
で、その話をその先生に教えながら言ってたら、広瀬さん、それはあれですよ、メガネかければつくなるんですよ。 ですよ。メガネで嘘って、その時メガネしてなかったから、うん、メガネで、うん、そういえば一番困るのはその信号待ち、うん、車のナンバーが読めない、
はいはいはい、
普通人間の感覚ってすごいね、その中で勝手にその自分で選んで見てるんだけど、うん、でも本当のところを見たいって8分の場合それがだって竹やぶに触ろうか触らないかのところギリギリ降りてくるのに、うんうん、一番外側のやつが竹やぶに触ろうとしてたらばさ
はい、はい、
そしたらマージン取るしかないでしょ、
まあ そ, うですね、
そしたらねやっててねものすごく気分悪いんでね、
あ、なるほどね、
そしたらうち行きなさいよ見てあげるからで 見たらはい禁止と乱視です、で眼鏡すぐ作りましょう、でその病院内にあるあの、うん、元のねあの泉町にあったところ、うん、そこの中に眼鏡ショップがあって その先生 その処方箋を持って眼鏡屋さんに行きました、うん、そしたらば、まあ、はいじゃあすぐ作りましょうって作ってくれたらなんとなんとよく見える、
へえ、あそんなにも
うすぐ何だったんだ今ってぐらいですけど、今まで何だったんだ、
すごいもんですね、あの結構あのなんていうのかな、ああいう病院なんかで 目がおかしい時にいくつもレンズ入れる眼鏡あるじゃないですか、
あ、そうそうそうそう、
あれでしょ、
そうですそうです、
あ、
いいんですかねこんな話
いやいいと思います、
センサーの話だから、
ね、センサー大事、関係ありますからね、
センサー大事という
飛ぶ物を扱う人間としてはね、目が悪いってどこにもなんないから、
センサーをコントロールする、そのコントロールセンターのセンサーがダメなんだから
確かにね、まあでも本当目はね確かにこの空物の趣味の人は大切ですね、大切ですね、まあ、空物じゃなくてもねラジコンをやってる人はね重要になりますからね、
でほんでマシコさんはラジコンが上手くなるという、
ああなるほど、
素晴らしい、
ここから期待姿勢がちゃんと
見えるようになるそういうことですね、わかりました、はい、
以上何を失えば心は許されるの、どれほどの痛みならばもう一度君に会える One more time、 季節よ移ろわないで One more time、 ふざけ合った時間よ、違う時はいつも僕が先に折れたね、わがままな性格がなおさら愛しくさせた One more chance、 記憶に足を取られて One more chance、 次の場所を選べない、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を、向かいのホーム路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へ、できないことはもう何もない、全てかけて抱きしめてみせるよ、寂しさ紛らすだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから自分を偽れない、 One more time、 季節よ移ろわないで One more time、 ふざけ合った時間よ、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を、交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい、新しい朝これからの僕、言えなかった好きという言葉も、 姿を明け方の街桜木町でこんなとこに来るはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へできないことはもう何もない全てかけて抱きしめてみせるよいつでも探しているよどっかに君のかけらを旅先の店新聞の隅こんなとこにあるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕言えなかった好きという言葉もいつでも探してしまうどっかに君の笑顔を急行待ちの踏切あたりこんなとこにいるはずもないのに命が繰り返すならば何度も君の元へ欲しいものなどもう何もない君の他に大切なものなの
人のセンサーの話から入りましたけどね、まあ、ドローンでも、ね、いろんなセンサーありますよね。キャスセンサーとか加速度センサーとかね、あと何、まあ、あの加速度センサー、あとジャイロか、ジャイロもそう、そういったもので高度だ、ね、あとこの姿勢制御とか全部やってますけどね。広瀬さんのところで扱っているドローンなんかで、例えば最近どうですか、 DJI 以外でその手の、オリジナルのドローンの方の引き合いってのは結構あるんですか。
うん、たまにありますね。
今いろいろ出てますからね。
5年ぐらい前、あるいはあの7年前に売ったドローンがメンテナンスに入ってくるとか、いや懐かしいね。
あ、
本当に、あ、5年前はこんなシステムだったんだって、いや参っちゃうなってね、
うん、
でもねちゃんと飛ぶんですよそれ。
あ、
でもね今の自動的にやるそのセンサーのキャリブレーションなんかは、
うん、
あの頃は自動でいやできないんで自分で手動でやるわけ、
うんうんうんうん、
でそれを全部やるんだけど意外とそれ知らない人が多くて、
うん、
どうやっていいのか分からないっていうのはやっぱり
確かに、
まあ、IMU って分かります？ IMU って
何の、IMU はセンサーの集合体ですよね。
そうなんです、集合体なんです、
はい
はい、IMU の、まあ、さっき言った加速度センサーとか、はい、ジャイロとか
っていうのはジャイロとキャスセンサーの集合体ですね。
このジャイロが全部カメラ の、 その姿勢を整えたり機体 の、 その姿勢を整えたりやってるわけですね、
うん、
でこれってストレスが溜まってくるのね、
はい、
飛ばしてるの、
はい、
それをたまに抜いてあげなきゃ、
うん、
でそのリフレッシュすることをね皆さん意外と知らないんで
キャリブレーションするってこと
ね。そうです、そうです。
どうですか石井さんなんかもねドローン最近でもないけどもあれでしょ、持ってましたよね。
持ってますね、
うん、いっぱい
持
ってます。どうですか結構やってる IMU キャリブレーションって。
自分の場合は必ず電源入れるとき、
うん、
充電した後に必ずドローンを起動する前に、
うん、
それほど必要ないという話なんですけども、
うん、
でも必ず IMU のキャリブレーションを行って、
あ、飛ばす前にってことね、
はい、うん、その前にキャリブレーションを行って、
うん、
その後飛ばす、
うん、
必ずやって、
うん、
あとはすぐそのまま飛行せずに2メートルぐらい、
うん、上げて
上げた状態で1分間ぐらいホバリングさせて、
はいはい
はい、狂いがないかと確認してから、うん、操作始まるっていう。
それで正しいですね、
はい、
うん、最近の DJI って私もついこの間インスパイアス使って撮影やってきたんですけどね、コンパスキャリブレーション最近よく出るんですよ、
うん、
で前はねコンパスキャリブレーションパスしちゃってもう飛んだんですよ。今やんないと飛ばないのね、もう赤になっちゃうんですよ帯が、うん、おい最近シビアじゃんって。前はね場所を移せば OK になったりしたんですよ。でもダメなんですよ、エラーになったらキャリブレーションやんないと、やれって言っててやんないとね絶対ダメなの。あれ変わったなと思ってね、
うん、そうですね、ファントム4とかインスパイアとか今新しい出てるマービックのシリーズね、
はい、
でこれはみんな IMU 自体、IMU というか今コンパスも含めてなんだけど、うん、電子コンパスも含めて全部ダブルからトリプルなんですよ。
そうですね。
で一番いっぱい積んでるのはマトリス600、これはプロになると3つ積んでます
よ、ね、3つですからね。であ
れが相互補完するわけですよ、うんうん、どっかが苦しい、狂ってるとなった時にじゃ あ違う正常なやつを使いましょうということでそれに切り替えるわけです。自動的に切り替えるわけで、ファントム3とか2の時代にはシングルですよ。
そうですね、う
ん、コンパスもそれから IMA もシングルだったので、うんうん、補正するものがなかった、はい、補正に自身取って代われるものがなかったので、
そうですね、
よく暴走したんですよ、うん、で今のやつは2になって 最低でも2つ入ってる、うんうん、ということは冗長性って言うんだけどいわゆる安全性ですね、2倍じゃないんですよ。2つ入ることによって事情なんですね、 2×2 の事情、なんと3つになると 2×2×2 だから、うん、16倍、うん、2が CC16、うん、16倍の冗長性、うん、安全性になるんですよ。だから、そうなってくるとまず破綻はありえないっていう。
マトリスの600トンなんかね伸ばしてるとね、で確かにめちゃめちゃ安定してるんですよ、この機体は。ただね、あくまでも飛ばしてるのはDJI-GO ですけどね、 GO-4 じゃないですけどね。そうだから、そういう意味でアーキテクチャ的には1世代前なんだろうけど、エース量3つつけてる強さは恐ろしいですね。すごいですね。
ですね、すごい。だから絶対的な安全性というのはもう16、ここにすぐ横にある箱に入ってるのが、うん、
はいはい、
マトリスじゃないんだけど、うん、S 線のトリプル入ってます、うん、入ってます。
あ、トリプルしてる、うん、それに A3 で、
だいたいの、ま、ドローンの事故で多いのは昔はそういうのがあったんだけど、今のだいたいね、どんな最新機器使ってもいくらインテリジェントバッテリー使ってもやっぱりバッテリートラブルですね。
バッテリーですよね、
うん、そうなんです。水没しちゃっただの、帰ってこなかっただの、途中でと、
はい、
ね、ジャポンとなっちゃったなんてのはみんなバッテリートラブル、
バッテリーですね、うん、で古いバッテリーを使うと急激に落ちるんだよね。
そう
だから、あれが原因ですよね。え、もうこんなになってるっていうんで慌てちゃうんです。
古いやつに関してはね、50% までの電池の残量で飛ばしてればいいです。特に冬場なんかは満タンにしてたって飛び上がったすぐにも 70%、60% になってしまうので、ね、だからほとんど作業できないんですよ。
そうですね、
まず温めること、冬はね、うん、夏は暑くしないことですね。この辺を注意してもらえればバッテリートラブルはほとんどなくなるんですよ、うん、これラジコンディミッションです
か。ラジコンディミッションです。私も飛ばしてて、50% 以下は何年
国民フィーバーはね、電話かかってくるんですよ、調子悪いんですよ、どうしたのって、いや今までこんなことなかったんで、なんか調子悪いんですよ、全然パワーがないしって、まあ、それ簡単ですって、昨日その飛行場に行く前にバッテリーどうしたって言ったらば、車なんでずっと昨日のうちに積んできました。今寒いでしょ、うん、もうね、氷点下に落ちてて、せっかく飛行場に行ったってまだ5度とか6度しかない、バッテリー自体の温度もないわけですよ、
はい、
やっぱり DJI で推奨してるのは15度以上。
そうですね、
15度以上だから、
15度じゃ本当は寒いんだよね。
ダメなの、
寒いんです
よ。温めとけばいいんですよ、うん、でもそれ温めとかない、特にね、ドローンの人はいいんだけど、ラジコンの人はね、みんなそれ知ってません、
うん、
だからね、まあ、バッテリー温めれば解決だからって言うと、もう電話かかってこない、治ったんだよ
ね。そうね、大体そうです、ね、
報告しろよと思うんですよね。
まあ考えてみてさ、人間だって寒くて体縮こまっててまともに動けないじゃないですか。
そうです、
機械だって同じですよね。
車でもバイクでも電池を使ってるものに関してはみんな一緒です、
うん、
これはリチャージャブルじゃなくたって、普通のマンガン電池だろうがアルカリ電池だろうが冷たければ能力発揮できません。
そうですね、
一緒です。
はい、We broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 we call your friends, talk to my friends, talk to
ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
フライドしてる状態を高いところから撮ったっていうのと、
いいですよね。
あとはその飛行機に直接カメラをオンボード状態にして飛ばした映像を撮ったり、
はいはい、
そういうことは。
なるほどね。ラジコンの方なんかでも結構あれですか、最近同じクラブの方でドローン一緒に飛ばしてる方がいます？
あ、いますね。
いますか？
いや、調査用に使ってますよ。
あ、わかる。そうなんですよ、あれね。そうなんですよ。あ、落ちたっつったらね、あれ飛ばすの一番いいんですわ。ああ、で特に飛行場なんてあるところって周りがね、結構あの吉野茂ってとこいっぱいあるじゃないですか。
吉野茂なんか
今はドローンがあるからいいけど、昔はね、ドローンなかったんでヘリコプター振動もダメなんだけど、飛行機に改造してね、昔のあの1キロぐらいあるその、ね、
カメラ、
8ミリビデオを積んでやりましたよ、随分、随分助けましたね。
なるほど、結構ヒットするもんすか。
そう、大体ね、その現場にいるわけだから、あの辺飛んでたなってのが分かるんで、そこで舐めてやるんです、ずっと舐めて、ゆっくり舐めてやる。そうすると、ただね、位置情報ないですから、
そうなんですね、
こっちから今飛行場の方から草藪に入っていった、それで大体見てる、ずっと見てる、うん、大体あの辺かなって、でもね、すごく分かりにくいんですよ、うん、位置情報がないんで。それがないんだけど、何回もやってると飛行機らしきものが見えてくる、
うんうんうん、
そうするとあったあったここだって、
うん、
そうするとね、全然違うところ
にあ
ったり
して、あ、確かに確かに、ちゃんとその直線上にありゃいいんですけどね、土壇場になって流れたり
して、そのね、画像解析でね、しばらくみんなでね、ここから行ったらこの先だなとか。
まああのね、創作って言えばほら、ドローンなんかでもあの北海道でね、ここでこれでもう1回3回ぐらいなんのかな、あの日本イノベーションチャレンジって創作のね、あれやってますけどね、やっぱりなんだかんだ言っても目視出せましたよ、行ってあのどれだけまずしっかり見れるか、うん、あのいろんなプログラムでなんだ自動でなってやってあの考えてくれる人もいるけれども、やっぱりよく見るしかないって言ってましたよ。
そう
ですね。
東北勢がね、知ってる子たちがもう2年連続で結構賞金取ってるんですよ。で、救護するその道具を落とすまでしかできないですね。救護実践できちゃったらものすごい賞金もらえたんですけど、
全国大会やったら面白いよね。
やってるんです
よ、ドローンビレッジ。いや、やってるんですよ。
やってます。だから北海道でやってる。日本イノベーションチャレンジ
やりましょう。
担当でなかなかやるとこないでしょうよ。
いや、あのね、まあ物を落下させるってことに教官いるんだけど、でも何も飛行機じゃなくたっていいよね。
いや、落下させなくてもいいです、うん、あのね、危険物の搭載だけ OK ですから、うん、あの下ろすのは下まで下ろして話せばいい、うん、別に落とさなきゃいいんで、
落とさなきゃいい、
そうそうそう、
置いてくるだけ、
置いてくるだけ下まで着いたなと思ったら話せばいいだけだから、それだけなんですよ。だから取るのは危険物の運搬だけというか、水以外は危険物になっちゃうんで、まあ、そこだけ注意すればいいと、
ね、何分でその場所を特定できるかっていうのが興味が面白いよね。
そのイノベーションチャレンジも当初はその救助するところまでのカテゴリーがあったんですよ、うん、ただこれはもう今現状のドローンでは無理ということがはっきりしたんで、確か前回のあれからは、発見して位置情報を確認してそれが正しいっていうのになったらまずそれで一つ、うん、でも次はそこに正確に何メーター以内のところに 救援物資を下ろすまで、
すね、
これでもう終わりなんです。それだけに確かルール変わったんですよね。
うん、それ面白いね。
面白いですね。
そう、面白い、
ね、はい、まあ、九州なんかでもね、なんかローダーってこう荒れ地を走るようなやつを下ろしてるのを実験なんかやってましたけどね。
スキルアップのためにもね。関東だっていくらでもやるとこあるじゃないですか。ある、
場所出せばね。
ある
どこか持ってないですか、ひどいさん。
佐々木さんが一人でやらないとダメです。
ここ空高校のこれうちの山なんだとかないですか。
磯部さんとこの飛行場
あそこか。あそこか。難度高いな。
右にあるその、ね、向かって右側にあるその林の中に落とすとか
ね。
面白いですよ、ね、
マネキン、ちょっと温かいマネキン置いといて、うん、マネキンイノシシ持ってかれそうですね。あそこイノシシ出ますから
ね。イノシシいっぱいいるのね。その時はシシナゴで。
まあでもあそこの飛行場もね、あそこのって、ね、今聞いてる方はどこだか全然わかんないでしょうけどね。ここ水戸なんですけどね、水戸にもねちょっと離れるといいとこあるんですよね。うん、空高校のなんていうの、ほぼ専用飛行場みたいなとこもあるわけです
よ。
だから空高校来たらですね、ここで品物買ったらテスト飛行まではね、皆さんこれできますからね。ぜひ。
本当いいとこあるよ。うん、あっちも久慈川のね、広大な河川敷のところ。
河川敷で。
あそこ行く。
飛行場。
いや、何回もあそこでね、遭難しかかったことある。ではね、飛行機落ちるでしょ。あるいはヘリが落ちるでしょ。はい、みんなで探しに。分散してる、誰か帰ってこないんですよ。そうね、帰ってこなくて、で電話するの、うん、お父さん今どこにいる、ここ、ここじゃ分かんねえんだよ。
ここしかいいよ。
でもね、2時間ぐらい出てこない。
あ
で、真夏でしょ、は
い、
真夏一番その、ほら、よし、あれ
が暑い時でね、
高いと高く、もう3メーターぐらいの高さになってる。
死んじゃうよね、ですかね、
うん、そうね、脱水症状起こしてすぐ最後に死んじゃう。
そう
で、その出てこなかった人もね、80歳のおじいちゃんだから、
あら、そう心配だ。
でも、体力自慢の人だから、また死んやしねえと思うけど、
逆に遭難しちゃいます。
逆に遭難しちゃう、二次災害になっちゃう。
そう、二次災害に なりそうなの何回もありました。
ですよね。
で、その時どういうその救助法をしたかというと、うん、そこに入っていけないんですよ、うん、バラだなんだりいっぱいあるんで、飛行機を、飛行場から、その多分その、ここら辺にいるだろうっていう上空を直線で飛ばす、
うんうん、
で電話で、うん、どっち側でもいいから飛行機飛んでるその奇跡の飛んでる鉱石、ね、飛行機のあ
の、そのまま行ってくれ
る、右から左に、うん、それついてって何回も飛ばしてる、20分ぐらいの飛ばすよ、うん、縦にこう、はい、飛行場までの位置を上でこう作ってたわけね。それで出てくるんですよ。
なるほど、ああこれ行けばいいんだなと。
ここにいたのぐるぐる同じとこ回ってたんですね。
あ、怖いですね、うん、そうなっちゃうんですね。
だから何年か前にね、死んでるでしょ、京都の方で、
ね、危ないですよね、
河川敷でね、出てこなくて。
この話ね、なかなか面白いんでね、ちょっと来週も引き続きやりますんでね、はい、今週はちょっと時間になりましたので、また来週引き続きということで、はい。